皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月6日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はアベバブル崩壊です。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今年はお正月が非常に気温が高くてですね、雪のなくて困ったところもあると思いますが、まあ普通の人たちはなんかちょっとお正月らしくない拍子抜けしたような雰囲気になっちゃったんじゃないかなと思いますけども、まだわかんないですよね。今年ちょっと季節がずれてるだけかもしれませんから、これから寒くなることもありえますんで、油断は禁物なんですけども、まあ年末年始はいろんなことがありましたですね。韓国との間で慰安婦問題が政治決着したってのは、あれは私は非常に重要なことだったと思うんですね。政治決着でありますから、民間の方はそれはなかなか収まらない。日本も韓国もですね、ふざけるなって話が当然出てくるわけですけども、まああれも前々から戦争屋たちがですね、早く決着つけろと言ってたわけですね。で、もうやっぱりもう、日韓両国だけでは政治決着が無理だったでしょうから、まあアメリカの戦争屋が中に入って、まあそれをまとめたと。でもかといってですね、じゃあその韓国がですね、日本の自衛隊が韓国に入ってくるのを許すかって言うと、そういう問題でもなくてですね、まあ一つ棘が抜けたってことだと思うんですね。でもまあ、あの問題、要するに日本が最初から最初にこういろいろ言い出したわけですよね。韓国がわけのわかんないこと言ってると言って、日本の右翼が騒ぎ出して、で、最後は安倍首相が誤って政治決着したわけですから、これ日本の負けですよね。まあ、だからこういうことが起きると、やっぱり安倍審判にとってはですね、これは何なんだという話で、安倍が裏切ったという話に当然なってくるわけであります。まあ、でもなんて言うんでしょうかね、その、安倍内閣を誰が動かしてるかって話になってくるとですね、まあいろんなことが多分あの中であると思うんですが、一つはアメリカの戦争屋ですよね。これは間違いなくですね、そのいろんな角度であの安倍内閣にいて、まあこれがこう動かしていますよね。でも例えば、経済なんて見ると、あんまりゴールドマンだとか、竹中平蔵だとか、昔みたいなご意向はもうないような感じがしますね。むしろなんか昔の古い日本の利権屋みたいのも結構まだいてね、防衛利権なんかそうですよね。安倍のところってのは防衛利権ですからね。石油もあるし、防衛の利権も持ってますから。あと不動産利権でしょう。こういうなんか古い利権屋たちが、随分動いてて、辺野古の防衛利権なんかそうですよね。だからなんか割とドメスティックなんじゃないでしょうかね。まあそんなことで、この、外交バブルですね。安倍外交バブルが崩壊しちゃったと。それから北朝鮮の拉致問題なんですが、前々からあそこを二つに割れてんですね。拉致被害者の会もですね。で、蓮池さんなんかは、非常に安倍氏に対して警戒的でありましたけども、この間もなんか怒り炸裂でしたね。あら、何やってんだと。ちっともその戦略的に行動してないじゃないかと。政治的に利用してるだけじゃないかと。いや、その通りなんですよ。実際にこの北朝鮮との間のいろんな、関係改善の話もですね、結局アメリカの戦争屋が、まあ、妨害するようなところもあったんでしょうね。安倍は結局やりきれなくて投げ出しちゃって、結局何も進まないですよね。まあだから、その、留守家族の皆さんはですね、非常にそれは、心配になってくるわけで、まあそれは蓮池さんの言う通りじゃないかなと思いますね。まあだからまあ、あとは北朝鮮じゃなくてロシアですか？ロシアはなんか、安倍、氏がやってんじゃなくて、あれ、森喜朗らしいですね。インドとかロシア、まあ、ロシア、インドと、近いですから、インドの扉開けたのもあれ、森でしょう。森内閣の時ですね。どうもなんかロシア外交もですね、森喜朗のラインらしいんですよね。なもんで、その、まあ、森はオリンピックであんなとこ偽っちゃってんだけど、切れないっていうのは、やっぱりそういう、ちょっと深い関係があるかららしくてですね。まあ森とプーチンの間がなんか、ずっと人間関係あるらしくて、まあその線に沿ってやってるらしいんですけども、まあなんかやっぱり 安倍じゃロシアも相手にならないんじゃないですかね。もうふらふらふらふらしちゃってですね、危なっかしくて仕事にならないと。でもなんか逆に外務省の方はですね、なんか少し真剣にやろうとしてる様子ありますよね。ロシアとの関係改善を真剣にやろうとしていて、まあそれがどんな話なのかよくわかんないですよね。まあ佐藤勝なんかは、あの人はあれでしょう、ユダヤロビーでしょう、昔からね。だから彼なんかも、ロシアの話をよくしますけども、やっぱイスラエルも注目して見てんでしょうね。日本とロシアがどんな風に近づいていくのかについては、大変注目してんでしょうけども、うん、まあこれもしかし一番最後は安倍のところがぐらぐらしてんとですね、外交なんかならしませんのでね、まあ最後の爪のところまで行くのかどうか、これはなんともわからんですね。だから結局その残りの話はアメリカの戦争屋との関係だけなんだけども、まあこれもご承知の通り、例の安保法、戦争法を作ってみたものをですね、なかなか運用は難しいわけだし、それから、あれですね、辺野古の問題だってアメリカ国内に強い反対があって、この間なんかケネディ大使が問い詰められたじゃないですか。ケネディ大使がどっかで記者会見したんですね、辺野古しかないと。そしたらアメリカの、例のね、辺野古反対の著名人たちが一斉にですね、ケネディなんてこと言うんだと、お前、父親の娘かと言わんばかりの話になりましてですね、相当な非難合々でありまして、やっぱりこう、アメリカもですね、私、明らかに変わってきてると思うんですよね。変な奴は当然たくさんいるんですけども、やっぱりこの、戦争やったでしょ？ 15 年やってきたでしょ？ね、この、忌まわしい戦争ですよ、アメリカは。2001年のですね、911から始めたわけね。で、今年がちょうど15年でしょう。やっぱりね、日本も昭和の戦争を始めてですね、昭和5年に中国出てって、で、それから15年で完全なる敗戦なんですけども、やっぱり15年って一つの節目なんじゃないですかね。アメリカ明らかに変わってきてると思うんですよ。金融についても、それからその戦争についてもね。で、これとにかくもう今はものすごい最後の戦いやってて、どうしてもこの金と戦争にしがみつこうって連中と、これ蹴飛ばし追い出そうって連中の、まあ、最後の死に物狂いの戦いみたいな形に今なってますよね。ですから、まあ、この行方を見てくると、日本は、今安倍政権は戦争へとつるんじゃってんで、オーマーの方とは、あまりね、組んでる様子ないですもんね。だから、アメリカの国家理性とはつるんでなくて、アメリカの利権屋とつるんでるわけですよね。そしてやっぱりこの利権屋の動向次第では、安倍なんか吹っ飛んじゃうんですよね。日本の利権屋もね。ここはだから今年非常に注目に値するとこだと思うんですね。で、サウジとイランの話も私はあれはですね、戦争がけしかけて始めちゃったっていうよりもですね、あれ、いよいよもうアメリカがもういなくなるわけでしょ、これで中東からですね。全くいなくなるわけじゃないんだけども、ほとんどもう力行使できないわけでしょ。ロシアがガンと出てきちゃって、結局シリアの反対勢、育成も失敗しましたよね。アフガニスタン、イラクで、まず、アメリカの支援する勢力のイラク軍の育成に失敗しましたね。アフガニスタンでアフガン軍の育成やって、アフガンの警察官の育成やったけど、もうほぼこれダメですよね。で、シリアで失敗しましたよね、今回ね。撤退でしょ、シリアからね。シリアの、反政府軍の育成から撤退でしょ。ということは、アメリカにくっついてですね、アメリカの支援を受けた勢力なんてものは全然ダメだってことですよね。そうすると、アメリカをなんか背中につけて、アメリカの援助を受けて、どっかの敵と戦うっていう戦略は、もうこれは成り立たないってことじゃないですか。そうなってくると、あれ、サウジの王家なんかはもうなんか去年ぐらいから変でしたよね。なんか皇太子がなんか偉い変な人でしょ？偉い変な人で、だからなんかこう、上ずっちゃっててですね、やることなすことなんかトンチンカンでしたよね。いよいよなんかパニック起こしたんじゃないです？で、そのパニックのきっかけってあれ、バグダディですよね。去年の末でしたよね。確かイシスのバグダディ。あの人まだ生きてんだよね。何回死んだかなんですけども、あの人が、サウジ内部で放棄せよって言いましたよね。それからこれからイスラエル攻撃するぞって言ったじゃないですか。あれやっぱり引き金になったんじゃないですかね。パニックを起こしてんじゃないですか、あれ、サウジの王家って。で、わけわかんなくなっちゃって、もういきなり断交だとか言い出しちゃってですね。これでもう、あとはですね、もうみんな慌てふためいちゃって。 ないしろあれ、スニとシーアの戦いなんて国と国の戦いじゃないわけですよね。あれ、国の中に両方いるわけでしょ。例えばサウジなんかですね、イランから大量のあれ、労働者来てんじゃないですか。もともとサウジ人なんてあんまいませんからね。パキスタンからも来てるしですね。で、特にイランから大量のあれ、労働者来てますでしょ。ペルシャ湾沿いにね。だからイランと戦うなんたら、それ、サウジ内戦ですよね。サウジ国内にいるイラン人とですね、サウジ政府戦わなきゃなんないですもんね。じゃあこれ全部追い出せって言ったら、イラク系、サウジ経済回んないですもんね。どこでもそうですよ。イラクもそうだし、それからシリアだったって、エジプトだったって、あの辺みんなスンニもシーアもいて、あと他の連中もいますからね。だからあのスンニとシーアで本当に戦争とか始めちゃったらですね、そこら中内戦になっちゃって、もう完全に収拾つかなくなっちゃうわけですよね。しかも宗教戦争ですからね、あれね。なんか理由もよくわかんない戦争になっちゃうし、止め方もわかんない戦争になっちゃうわけでしょう。だからあんなこと始めちゃったらですね、もう、あれはもうアメリカもイスラエルもロシアもあれ全然手つかないんじゃないです?あんな戦いなんか始めちゃったらですね。で、もう、私はもう完全にだから、頭錯乱しちゃってんじゃないかと思うんですね。サウジの王家なんかもですね。恐怖に耐えかえちゃってんじゃないかと思うんですよ。私ずっとあのサウジの新聞ずっと読んでんですよね。こう何年も前から。こう、サウジの、まあ、国営の新聞ですから、華々しいことしか書かないから、あんまりその見かけ上はね、変化ないように見えるんですが、こうずっと一貫して見えてきてるのはですね、だんだんこうひたひたと敵が迫ってきてるっていうこの緊迫感ですよ。で、どうしていいかわからなくて、やっぱりすごく頭悪いんだと思うんですね。サウジのわけですごく頭悪くてですね、それからみんな無責任でですね、自分さえ良ければの典型で、で、なんか問題が起きると中国と同じで、全部内部の争いなんですね。まとまった層に対して何かしていくんじゃなくて、必ず内部の争いなんですよね。だからその、みんなまちまちバラバラになってきちゃって、四分五裂になっちゃってってのが今のサウジじゃないですか、あれ。どうもね、こう見ててそんな感じがするんですね。だからあれは弱いよ。だからアメリカと関係だって、アメリカとくっつきたいやつもいるし、アメリカを話したいやつもいるし、まあもう収拾がつかないんでしょうね。だからあんなのが始まっちゃった以上ですね、もうそれは日本も当然行ったってどうにもならないし、まあ、このままシリアみたいになっちゃうんですかね。アラビア半島がね。恐ろしいことだと思いますね。で、ですからその安保法だなんだとかアメリカ戦争だとか言ってても今年はちょっと話は違ってきて、それどころじゃなくなんじゃないです?で、中国だってですね、あれなんかね、勇ましいこと言ってその、南シナ海にね、飛行場に作って、で、そこ着陸してみたとか言ってんだけども、あんたもう金がどんどん抜けちゃってんじゃないですかね。中国いよいよ資金繰り詰まってきたでしょ、あれね。なんか、株大暴落しましたね、年初ね。あれみんな投げ寄って資金繰りつけに来たんでしょ、あれ。で、また今度売り止めかけるって言うんですよね。でもそうするとまたどっかこれ資金繰り詰まってくるでしょ。だからもうほんと資金繰りがあの国詰まってきちゃって、収拾つかなくなっちゃってくるわけでしょ、あれ。だからもうそれをあと力づくで抑えようとしてんだけど、あそこも本当だから本当になんかっていうかこの、経済に対するセンスゼロですよね。まあ何しろ今の中国のリーダーたちっていうのはかつて文化大革命の時にですね、非常に苦労した連中だから、あれ文化大革命の時の、やっぱり成功体験っていうかね、イメージでやってんじゃないですか、あれ。政治の運営だとか経済の運営はどうも私は文革の匂いがするんですよね、あれね。やっぱあの当時に青年時代過ごしたからあれが染みついてんじゃないですかね。あの文革のあのおぞましき世界がね。どうもそんな気がするんですけども。まあでも、経済センスゼロでしょ、あれ。あれダメですよ。うまくいかんですよね。で、結局そうやって外が崩れてくると、中も、日本の中もですね、全部相場は総崩れですよ。考えてみればアメリカがですね、利上げしてるのはドル安なんですよ、あれ。どういうことですかね。アメリカは利上げをしたのにドル安なんですよ。円高ドル安でしょう。アメリカどういうことになってるかってことですよ。利上げをしてんのに通貨下がる国ってありますよね。これ金融危機に陥ってる国でしょう。で、どうするかっていうと、通貨の下落止めておくとですね、もっとその物価上がって資本の流出が広がる。物価上がるというよりもね、資本の流出が止まらなくなるんですね。で、出血状態になっちゃうから、もう一回利上げするんですね。 それでもまだ止まらないことがある。ますます国内経済として不景気になるから、もっとその金が投げる、出ていくっていう、こう悪循環に陥っちゃうことがあるんですよ。そうすると止め止まなく金利上げなきゃなんなくなっちゃって、まあいよいよ本当に破綻国家になっちゃうわけね。そうなってくるとこれ、アメリカもこれでドル安になっちゃったってことはですよ、利上げして。これまた3月に利上げしなきゃなんないじゃないですか、これ。で、またドル高に持っていかなきゃなんないと。で、これ、いよいよ終わっちゃいますよね。で、株は下がるしね。で、日本は円高だから、これ当然株下がるわけでしょう。で、この日本の円高も、あとこれどうするんですか、これ。GPIF 誰があんな買ったわけ、あれ。バカみたいに株買っちゃって、外貨買って。日銀もそうでしょ、バカみたいに株買って、外貨買って。で、今回暴落してるわけでしょう。これ誰が責任取るんですか、あれ。当然、安倍、黒田が、あれ、この二人がですね、買えつって買ったんだからね、この二人が責任者ですよね。東条英機みたいなもんだよね、これね。本当にさ、これ大変な責任ですよね。実害を伴うですね、責任ですね。何十兆の話でしょ？これ本物の安倍バブル崩壊ですよね。だからもうあと野党はですね、これちゃんと野党共闘をまだしなきゃダメですよ。民主党が最大の問題ですよ。まあ民主党の中はですね、未だによくわかんない人たちがたくさんいますからね。とにかく安倍丸がですね、もうこれ反沈状態って言うんでしょうかね。45度ぐらい傾いてんだから、こんなもんもうちょっとでひっくり返っちゃうわけですからね。野党がしっかりですね、共闘を組んでね。で、次の新しい日本はまずそれ安保法廃止あるけども、もうそれ以前にですね、今年私はやっぱり貧困の撲滅と格差の解消だと思うんですよ。もうここが最大の争点ですよね。やっぱりその、ここ15年間のこの戦争の時代の裏返しは、異常なる新自由主義の拡大でありまして、結局その流れの中で戦争法もできちゃったわけですよ。で、その根本で皆が苦しんでるのは、貧困であり格差でしょう。だからやっぱり貧困の、撲滅と格差の解消、これしかないわけよ。少しですね、実力ある人は稼いでみんな支えるんですよ。フェアだとかなんとかいう話をしてないでね、実力ある人は稼いで支えるわけですよ。いろいろ弱かいろんな人たちいるわけだからね。今すぐその物事うまくいく人とそうでない人いるわけですよ。で、いいじゃないですか、それ支えてですね、みんなでこうやっていけばいいわけですよ。稼ぐ人が全てじゃないでしょ。稼ぐやつが天下っていうわけじゃないですからね。そこのところをなんかこの15年20年ぐらいね、世の中の常識ひっくり返っちゃってるわけね。で、そうやりながら今度そこに新しいイノベーションとか改善とか入れて、まあみんなの力で稼げるように変えていけばいいわけですから、そういう社会を十分に作り行くことができるわけですよね。だからやっぱりこの貧困の撲滅と格差の解消というところをですね、一番のですね、柱にして、野党がちゃんと共闘を組めば、当然高校生だってちゃんと投票所来るし、それから年配の人で投票所来ますよね。安倍バブルなんかですね、話にならないわけですから。安倍バブル崩壊しちゃってんだからね、もうそこはしっかりも新しい政治が固まるわけで、もう7月まであんまり時間ないわけですから、少しそうやってですね、野党の人たちは本気でですね、この次を考えてもらうしかない。もうアメリカがですね、明確に新自由主義からもう離脱してる。だから今回株も下がるし、油も暴落してるわけよ。金融システム変えてきたわけですよ。で、それからもう一つは新保守主義からの離脱ですよ。15年戦争やってみて、嘘で始めた戦争15年やってみて、結局失敗したわけよ。結局軍というのはですね、自分たちが大嘘ついたということを言ったら、もうそれで権威を失うわけね。軍人というのは権威が全てなんですよ。権威がね、権力というのは権威が全てで、大嘘ついて大失敗したってことは国民に知れたら、もうその瞬間に終わりなんですよ。だから日本軍終わっちゃったでしょ。中国の場合は、天安門事件ね。89年のあれが誰やったんだって話になって、あれが出てきたら、中国軍崩壊でしょ？臓器の密売もそうでしょ？だからあれが言い出せないわけですよ。だから最後あれ出てくるわけですよ。で、アメリカの場合は、911から始まる偽装テロでしょ？これをいよいよ表に出した時に、あれ終わるわけね。でもやっぱそういう流れですよ。まあアメリカなんかの場合、特にね。全部表に出して、この忌まわしき15年間を終わりにすると。で、今一番最後のところで国民も大騒ぎになっちゃって、みんな鉄砲買ってですね、政府の公衆利益に備えるとかね、やってるけども、まあこれほっといたら本当にアメリカこそ本土決戦になっちゃいますよね。アメリカ国内の本土決戦になっちゃうわけで、 まあ、ここをちゃんとどうやって収められるか、ね、次の大統領はどうするかですよね。まあ、アメリカもすごい天気に変わってなってると思いますけども、まあ、日本もまさにそういうところに今来てるわけでありまして、そうやってアメリカも変わってきてるし、中国も変わってるんですから、日本だけそんな利権屋の上に乗っかってですね、いつまでもですね、能力ない人が上に座ってるわけに変わるわけであります。まあでもこうやって本当にですね、アベバブル崩壊したんだと思うんですね。ですから、これから先の日本は我々で作り出すしかないわけですから、皆さんしっかり考えてですね、行動していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アベバブル崩壊ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。